こんにちは、的場慎一と申します。本日より、ポッドキャストを始めていきたいなと思っておりまして、まず自己紹介の方から始めていきたいなと思います。私的場慎一と申しまして、大阪府堺市で、市議会議員をしております。堺市と言いますと大阪府にある政令指定都市でございまして、人口が約84万人、いるというそういった都市であります。堺市はですね、7つの区に分かれておりまして、僕が活動しているのは南区という区になります。南区が選挙区という形で約14万人強いる人口の区になってます。2013年の9月、今から4年前に行われた堺市の市長選挙、この時にですね、この南区の市議会議員の補欠選挙も行われまして、その選挙で、当選させていただいて、その1年半後に行われた、2年前になりますけれども、地方統一選挙がありまして、そこで、再度ご負託いただいて、2期目の議員生活となっております。所属政党は大阪維新の会となっております。市会議員の他にですね、主に機械設計とか、水道のパイプライン設計とか、設計者の派遣業などを行う、アウトソーシング会社を経営しております。またミュージシャン活動も行っておりまして、アルファベットでですね、小文字で的場慎一と検索いただくとウェブサイトが出てまいります。そこでオリジナル曲などを聴いていただけるホームページを運営しております。年齢は今47歳になっております。妻子供合わせて4人家族ということです。上は娘、下が息子となっておりまして、娘は今年から大学生、息子は高校2年生、です。親の影響かこうベースギターなんかをこう弾いておる弾いたりしてます。このポッドキャストはですね、政治の話とかも交えながら、音楽の話も交えながらやっていきたいなと。また堺市の話とか、僕の住む南区、仙北ニュータウンの話もいろいろやっていきたいなと考えておりまして、同じ大阪維新の会の議員の方とか、まちづくりやっている方とか、ゲストの人もできるだけ呼んで、やっていきたいなと思っております。でも今回はですね、初回ということもありまして、僕一人で、ちょっと収録やっております。ポッドキャストを始めて、地方議員にですね、ご興味がある方や堺市の方、そうでない方にも聞いていただきたいなと思ってるんですけれども、音楽の話もしていきたいんですけど、このポッドキャストね、著作権の兼ね合いもありましてですね、一般の FM 放送みたいにですね、こう好きに音楽をかけれないということがありまして、曲が流れるとしたら僕の曲しか流れません。すいません。先ほど自己紹介でさせていただいた、2013年にですね、選挙に出たきっかけといいますか、先ほどそのアウトソーシングの会社を経営したりというお話しさせていただいたんですけれども、地元のですね、堺の青年会議所というものがありまして、社団法人で、JC と言われるようなものなんですけれども、こちらの方でですね、ボランティア活動といいますか、入会しまして、いろいろ、地域の活動とかずっとやっておりました。2008年に、その青年会議所 で理事長をさせていただいたりして、教育問題とか、環境問題、もう地域振興も含めていろんなイベントとか事業とかを やってきました。まあ、そういった青年会議所の活動とかでいろんな事業に取り組んだんですけれども、やはりなかなか社会問題というのはなかなかその多くの方に関心を持っていただけないっていうのがやっぱりあるからこそ、なかなか問題も解決に向かっていかないんだなっていうのは、まあ、活動でずっと感じておりまして、まあたくさんのですね人々の無関心という大きな壁にですね、こういつもこう戦っているというか、まあ、そういう運動をやってました。まあ環境問題にしてもやはり、多くの人の関心が高まって、まあ、富士山でもですね一人一個ゴミ持ち帰ろう運動とか、まあ、そういうふうに運動が広がっていくとボランティアで、何百人とかで、年に何回か掃除をですねするよりもはるかに、多くの力が働いて、進んでいく、まあ、やっぱりそういう拉致問題も北朝鮮 の拉致問題にしてもやはり大きな世論というのが後押しになるから、まあ、どんな問題でもやはり少しでも関心を持っていただけると大きく変わってくる、街づくりも変わってくるなと、まあ、政治にですねやっぱり少しでも関心を持っていただけたらまた政治も変わってですね、まあ、そこから大きくさまざまなことが動いたり始まっていく、まあ、こういうふうに思っておるところに、まあ、チャンスをいただいて、市長選挙の折に、行われた補欠選挙に出させていただいたという形になります。今はですね非常に日本全国が人口が減っていくっていう時代で、まあこの堺市の僕の住んでる南区でもですね仙北ニュータウンと言われるところなんですけれども、やっぱり人口が年々減っていくというか、まあ、特に住んでいる仙北ニュータウンではですね20代30代の方が、やっぱり出ていく、で、まあ、ご高齢の方だけが、まあ、残るというような、まあ、人口構成で、まあ、人口が減っていくというような地域になっておりまして、まあ、人口が減っていくという時代はですねできるだけ新たな住民をですね獲得していくという観点から、各地方自治体は特色あるそういった政策を行ってですね行かなければならないというか、まあ選ばれる自治体そういった時代に、まあ、今入ってきている、まあ、そういった状況だと思うんですけれども、人口がどんどん増えていっている時代はですね行政も行政サービスもですね全国確一的に、まあ、あまり大差がなくて、まあ、最低限 の、まあ、行政サービスで、運営していくという、まあ、人口がどんどん増えていく時代はそうであったと思うんですけれども、まあ、今はそういう真逆の状態でなっておってですね、まあ、しっかりと感じる行政実感できるような、まあ、僕たち、まあ、住民とか市民がですね、まあ、住民サービスがもう向上していく言っているというような、まあ、実感できる行政感じる行政、まあ、こういった時代に入ってきているんだなと思うんですけど、まあ、少しでもやはり、まあ、議会議員というのはですね市民の皆さんのご意見を聞いたりしてそして新たな政策をご提案したりして、まあ、意見交換なりしてですね実感できる政策をやっぱり実行していく、まあそしてその結果をですねまた選挙という形でですねご負託いただきながら一つ一つやっぱりステージを上げていく、まあこの民主主義のシステムでまあ必要なことだなと思っております。まあ議員はですね非常勤という形態になりまして常勤の勤務ではないということで非常にその時間もですね市民の方から貴重なご意見いただいたりする機会を、まあ、その議員が求めればですね、しっかりと 取っていけると思うんです。まあ、地域の課題とかですね、まあ、その課題の解決とか、まあ、自分たちの住んでいる自治体にですね、必要な政策をですね、調査研究する、そういったこともやっていける。まあ、非常勤というのは、まあ、そういったところもメリットがあるのかなと思う、まあ、議会議員の活動です。まあ、非常に重要なのは、またそういった姿勢の報告をですね、市民の皆さんにしっかりと姿勢報告を行っていくことも非常に重要で、市民の方にしっかりとした情報をですね、お伝えしていく、そういった責務もあるわけであります。今日も駅に立ってきたんですけれども、まあ、僕も昔はですね、電車で通勤するしたりしてました。でやっぱり政治家の方とか議員の方がですね、駅前に立ってですね、チラシ配りしているのを、まあ、僕も通勤者の一人として、まあ、チラシを手に取ったりとか、まあ、そうやって喋っている演説とかを、まあ、聞いたりする機会っていうのは非常にあったんですけれども、まあ、自分が電車通勤している時はですね、やっぱり朝からちょっとうるさいなとか、うん、機嫌は悪い時も、まあ、仕事がですね、仕事に煮詰まっている時にですね、うーんって二日酔いの朝とかですね、ちょっとうるさいなと思ったりとか、チラシも、もう手に取ってもですね、読むような余裕もないのにこう手渡されようとしたりしてもですね、ちょっと手が出なかったりとか、まあ、そういったこともあってですね、まあ、今は逆の立場でこう駅に立ってる、ね、やっぱり、まあ、自分もその通勤してたことがあるので、まあ、非常にそのご迷惑もかけてるんじゃないかなというふうに思うんですけれども、まあ、できるだけですね、まあ、気が向いたら姿勢報告も取っていただけたらなと、うん、思ったりもして、まあ、姿勢報告を配ったりしております。もう僕はまあそういう思いでですね、まあ、チラシってちょっと大きいなっていうのもちょっと電車通勤の時に感じたこともあってですね、なんか朝からこんな A4 のビラバーンと渡されてもですね、もうカバンなんかくしゃくしゃになるしと、まあ、こんなふうなこともちょっと思ったことがあったので、僕の場合はポケットジャーナルっていうのを作りまして、できるだけ小さいので2つ折りでですね、カバンのどっかにちょっとこう入れてもらえるような大きさを、まあ、考えまして、まあ、そういったポケットジャーナルというのでですね、姿勢報告のチラシをお配りしたりなんかして、まあ、少しでもちょっと受け取ってもらいやすかったりとか、少しでも お耳をですね、お聞きいただけるような、うん、まあ、そういった内容に、まあ、心がけて、まあ、姿勢報告を、まあ、行っていきたい。まあ、別途姿勢報告会とかいろいろそういう街宣車でですね、回ったりもそういうこともあるんですけれども、まあ、このポッドキャストも含めてですけれども、まあ、できるだけ情報をですね、いろんなチャンネルで伝えていきたいなと思っております。またツイッターとかですね、フェイスブックもやったりしているんですけれども、まあ、ちょっと僕の場合はまだツイッターの更新というかツイッターの発信がねちょっと少ないじゃないかとお叱り受けたり、まあ、しておることもあります。まあ、あと所属政党はですね、大阪維新の会というふうに、大阪維新の会に所属しております。まあ、大阪維新の会といいますと皆さんいろんなイメージがあるのかなと、まあ好きな方と嫌いな方と非常に分かれるような、まあ、政党なのかなと思うんですけれども、まあ、基本的に僕も選挙出る前とか、青年会議所で活動しているときはですね、まあ、大阪市の会っていうのは、まあテレビとかニュースで見る、まあ、そういった形で、橋下徹さんがこうすごくメディアにですね露出して る、まあ、そういった新しい政党というそういったイメージだったんですけれども、やはり、まあ、橋下徹さんの演説であるとかというのも聞いて、いろいろ聞いたり、そういった触れるチャンスがあって聞いたりしてますと、まあ、基本的にはやっぱり、いろんなフューチャーのされ方あったんですけれども、まあ、しがらみのない政党として行きたいで、まあ、そこで、まあ、特定の業界団体とか特定の支援団体とか支援をされて選挙をやってしまうと、結局改革するときにですね、まあ、支援いただいている業界団体にこう不利益になるような改革はなんかそこだけできないとか、まあ、そういったようなことがあるということで、政党はやはり、選挙は厳しいけれども、その業界団体やそういった特定の団体に票を集めてもらうっていうような選挙をしないということで、だからこそ、まあ、まあ、正規な改革ができるんだ、まあ、こういったスタンスが、まあ、僕はまあいいなとこう思いまして、あとは改革は何のためにやるのかなというのを、やっぱり大阪維新の会というのは、はっきりしているところがありまして、やはり税金の無駄遣いとか、改革によってまた効率よく上げて、効率を上げていく、また民間のですね、力をですね、行政に生かしていただいて、まあ、効率を上げていく、まあ、無駄を省いていく、まあ、そうやって財源を生み出して、まあ、その財源を、まあ、医療、福祉、教育、まあ、こういったような基礎的なですね、まあ、地道なんですけれども基礎的なこういった住民サービスにやっぱり重点していく、まあ、医療、福祉、教育、まあ、行政サービスを向上させていくための財源をですね、しっかりと生み出していくと。で、まあ、その結果、まあ、生活、市民の生活とかがやはり、実感できる、まあ、良くなってきたなっていう、まあ、医療、福祉、教育、こういったところがですね、しっかりと実感してもらえる、こういった地方行政を行っていきたい、まあ、こういった政党なんだなっていうのは、もう明確にメッセージで私も感じております。まあ、その中でですね、今は所属する議会議員としては、まあ、それを一つでも少しでも皆さんにご理解いただいて、一緒に、まあ、そういう感じる行政や、新たに次世代にですね、しっかりと引き継いでいくための今やらなければならないようなこと、そういったことをしっかりとやっていく、まあ、こういった活動をしてます。今日はちょっと議員のなんかこうね、普段のあれとか、まあ、ちょっとそういう話になってますけれども、あとはこの僕の住んでる堺市南区仙北ニュータウン、まあ、こういったところ、この町ではですね、鉄道が1本だけ通ってまして、仙北高速鉄道という、まあ、こういった鉄道が通ってるんです。まあ、この仙北高速鉄道はですね、非常に短い路線でして、駅がですね、深い泉ヶ丘、戸上北、光明池、泉中央と、駅はこんだけしかないんですけれども、その仙北高速鉄道は最終的に、この南海高野線というところとですね、ドッキングしてまして、そこが中本駅という駅があるんですけれども、そこにですね、地下鉄大阪御堂筋線の中本駅もこう隣接しているんです。まあ、このですね、中本駅、これは南海高野線というのは南海電鉄の南海高野線なんですけれども、この南海電鉄の中本駅に仙北高速が、まあ、ドッキングしている。で、その中本駅を降りて地下鉄御堂筋線の中本駅に乗り継ぐんですけど、まあ、この乗り継ぎがですね、まあ、全国でも類にこう見ないほどのこの乗り継ぎの不便さっていうのがありまして、駅も離れていて、一回階段で登って改札出てまた降りて、外を歩いてまた地下に降りてまた歩いて、やっと地下鉄に ていう、まあ、そういうことなんですけれども、まあ、この乗り継ぎの改善、まあ、こういったところも、僕ら大阪維新の会、まあ、大阪府や大阪市、まあ、その堺市、まあ、いろんな連携を取ってですねやっていきたいなと、これも進めていったりしております。今はこの南海電鉄さんと、大阪市交通局がですね、この乗り継ぎ改善案がですね3つ今叩き台で出来上がっておりまして、その乗り継ぎ改善案の3つ、これを叩き台にして協議して、いただいているところです。まあ乗り継ぎ改善案見ますと、やっぱり、南海電鉄の中百舌駅から地下に、階段を降りる階段をホームから作ってですね、そして地下鉄の中百舌駅をこの南海のその中百舌駅の方へ近づけてですね、地下で通路でつなぐっていうのは、まあ、一番こう改善策としては一番いい改善策も中に入ってますので、まあ、その乗り継ぎ距離が一番短い、改善案の実現、まあ、これがもうやっていかないといけないっていうのは、もうこれも僕住んでる地域の仙北ニュータウンの住民の皆さんからですね、たくさんやってくれやってくれっていうのはもう長年の案件でありまして、まあ、これも進めていかないといけないなと思っております。そしてまたこの仙北ニュータウンの泉ヶ丘の僕近所に住んでるんですけれども、ここにですね近畿大学病院、近代病院と言われておりますけれども、この病院がですね移転してくる、こういう計画もありまして、すごく災害が起こった時のですね、この南大阪の災害医療の拠点となるようなですね、そしてまた先端医療を叶えることができる新たな病院として、まあ、移転計画も進んでおるところです。まあいろんな移転についてはですね、いろんな市民の皆さんいろんなご意見あるんですけれども、まあこれも新たに、仙北ニュータウン、この南区がですね、まあいろんな意味で発展していくために、まあ地元の皆さんの思いもしっかりと加味しながらですね、新たな街づくりとして、進めていけたらなというふうには思っております。まあポッドキャストって初めてやってるんですけれども、まあ、こんなんでいいのかなと思う初回でありましたけれども、徐々にですね慣れていく可能性もあります。はい、ゲストの人も呼んで、またやっていきたいなと思っております。まあ、情報発信の一つとしてですね、まあ、挑戦的にやっていこうかなと思って今回取り組んでおります。またですね、まだなかなかもうこのポッドキャストなんかね、聞く人なかなか少ないよとかいろんな意見もいただいたんですけれども、まあやらんよりマシじゃないかとこういう思いでですね、今回、始めてみました。次回はですね、同じ大阪維新の会の、大阪府議会議員の西林勝利さんなんかをですねゲストで呼んで、いろんな話もしてみたいなとこのように思っております。何分になったのかちょっとわからないですけれども、これで、まあ、第1回目の放送終わっていきたいなと思います。また次回、お時間ありましたらまた一度聞いてみてください。よろしくお願いいたします。的場真嗣でした。よろしくお願いいたします。